あ、昨日ね、ピアノリサイタルっていうのを初めて行ったんですよ。
リサイタル。
そう、ちょっとね。でね、なんで行ったかというとね、5月、ゴールデンウィーク中だったからに、NHK で、ドキュランドへようこそっていう、世界のドキュメントを見せる番組があって、たまたまなんか、やってる回、たまたま見てっていうか、そのタイトルに惹かれてみたんですけど、無調の輝き、無調っていうのはない調ね。無調の輝き、現代音楽に魅せられた少年っていうタイトルで、蝶々、短調みたいなのがないみたいな無調ですね、音楽に。はい。っていうので、あ、なんかちょっと、気になってみてね。そしたらその、ジョージアの、その、なんだろう、10歳の男の子のお話だったんですよ。で、もその子が、もう結構こう、まあ、何まあ、ちっちゃい頃から、いろいろね、おばあちゃんとかに教えられて、ピアノとかやっててってところで、すごく上手で、上手なだけじゃなくて、そう、自分で、もう10歳ぐらいの頃のところに、そういう、現代音楽的な、その無調ってね、いろいろ、さっきも話したようなことがあるんですけど、
うん。
まあ、こう、わかりやすくメロディーがあったりとか、そういうところではなくて、なんか、ね、まあ、ある種のこの、なんだろう、キリストとかそういうものがない状態の上で、いろいろ、音楽を作っていくという、で、そのクラシック音楽ベースの中で、そういう実験的だったりとか、していくような音楽を、まあ、現代音楽って言われるんですけど、そう、もう10歳ぐらいの頃には、もうそういうのを作曲している男の子がいて、で、紹介されてたんですね。でもなんか、その作曲風景を紹介するというのは、その子の日常のところとか、あと、なんだろう、有名なドイツの指揮者の人とかと話して、なんか一緒に会ったりとかみたいな、なんかそういうところを描いていて、その合間に、なんだろう、その子の、作曲した、その、現代音楽的なやつ流れてるっていう構成で、あ、その曲もいいなと思って、あ、なんか、まずは、じゃあ、こんだけ作曲してるから、なんだろう、アルバムとかあるのかなと思って、調べたら、まあ、なくて。そう。ほんで、この子の名前がですね、ちょっと言いにくいんですけど、ソトネ・ゼジニゼさん。ゼジニゼくん。トソネくん。ソトネ、なんか言いづらいんですけど、ソトネ・ゼジニゼくんなんですけど、で、調べてみたらどんな子かなと思って調べてみたら、要は、そう、来日してピアノリサイタルがあるっていうソロの、で、知って、なんか、これはなんか行けってことかなということで、昨日行ってきたという経緯になっておりまして。はい。で、今は、そう、うん、で、ドキュメンタリーの時は10歳で、今は14歳になっているんだけど、まあちょっとだからね、ドキュメンタリーの時のは本当にまだ小学生ぐらいだから、子供って感じだけど、やっぱちょっと成長してきて、背もちょっと高くなって、大人ではないけど、みたいな。でも子供っぽいんだけど、ちょっと成長してて、なんか、あ、成長したんだな、みたいな、もう思いつつ、なんか、でもなんかこう、なんだろう、そのコンサート始まるときに一人でトボトボトボと歩いてきて、なんか本当に素朴な感じでペコリって挨拶するぐらいでなんかこう、そういうところも良かったんですけど、うん。なんか、そうですね、なんかある意味、でも、その知り合いとかの、じゃないところで見ると、クラシック的な、そういうリサイタルとかコンサートは、初めて行ったかもしれないですね。うん。
うん。
うん。
だからなかなか、ね、そういう他のロックとかジャズとかのライブとは雰囲気も違うし、みたいなので面白かったですね。うん。で、なんか、一応このリサイタルでは、シューベルトとかラベルとかの、曲をやるのと、自分の曲があったりとか、自分で作った曲も織り交ぜながらっていう構成で、うん、面白かったですね。うん。で、やっぱりなんかこう、まあそういう目線で見てるからかもしれないけど、やっぱ、その自分で作曲したものとかが、やっぱ、こう、なんだろう、音にも、こう、ストレートに何か入ってる感じがして、ちょっと個人的には、すごく興味深くてグッときましたね。うん。というようなことがありました。
うん。ドキュメンタリーも、うん、来日に、合わせてだったんですかね、一応。
多分ね、そうっぽいのかな。要は、
うん、
このドキュメンタリー自体は、去年、 初回放送あったみたいで。
ああ。
うん。だから、そう、再放送だから多分完全にこれに当てたんだろうなって今更思うと。うん、
まあでも NHK だから来日がありますか言えないんだろうね。
そう。いや、何にも言ってないです。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。そういうのはないから、そうそうそう。たまたま調べたらっていうところで。
そう。最近知ったんですけど、NHK のドキュメンタリーとか DVD で出てるじゃないですか。
うんうん、
あれ、会社が違うのは、NHK から出せないかららしいです。
あー、そうなんだ。
そうそうそうそう。お金儲けしちゃダメです、みたいな。自分たちはコンテンツ商売も、お金儲けみたいな感じになっちゃうんで、違う会社を作ってやっているっていう
ことです。へー。じゃあ、なんか、よく、NHK ドラマを劇場版に仕上げて劇場公開するのも、ああいうのもなんかちょっと違う何かあるのかね。
あれもなんかね、どっかかませないと
難しい。必ずかませるのか。なるほどね。うん、
この前話したの、うん、正義の行方の監督の方
が。ああ、そっかそっかそっか。あれ NHK だもん。
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん。ちょっと聞いてみたいです。
うん。でもなんか、思ったのが、あ、初めてそういうコンサート行ったけど、まあやっぱりライブだなっていうか生だなと思ったのは、やっぱりね、多分普通にストレートに音源で聞くよりも、その自分のその作曲した曲とかじゃなくても、まあ基本的にはほら、楽譜通りとか楽譜をこう解釈しながら、ね、演奏すると思うんですけど、そのクラシックの方とかって、でもそういう中でも楽譜、工夫ちゃんと捉えながらでも、その一音一音に、まあ、本人の何か、なんだろう、エモーションとか気持ちみたいなのは、やっぱり入るんだろうなっていう感じが、なんだろう、その映像で見たりとか、音源で聞く、ライブ音源聞くよりも、なんかストレートに伝わってきて、あ、やっぱり、クラシックとはいえ、そういうふうに、すっとこう、体感として入るんだなっていうのは、ちょっと、分かって面白かったですね。まあ、ソロ演奏とかだから、なおさらなのかもしれないけどね、みたいだね。うん。はい。
なんか、NBK も毎年、めいっ子がピアノ習ってるので、
お
ピアノの演奏会には、毎年行くんですけど、やっぱりクラシックって元の曲を知ってるじゃないですか。
うん、うん。
だから、こう、弾いてる人のやっぱ楽しそうだなとかっていうのが分かっていいですよね。
そのやらなきゃとかやらされてる感じだけじゃなくて、そういうとこはここで何か来たな、うん、乗ってるなとかもね、意外と音で感じたりするんだなっていうのは新鮮でした。
来ますね。
楽譜があったとしてもみたいなね。そういう感じで。まあ、皆さんもよかったら、こういうものも行ってみてください、みたいなぐらいの話でございます。はい。
はい。
はい。
でも、これ、今後だから世界中で、ね、この、外根くんも、ね、すごく、いろんなところで、こう、やってるので、いろんなところ呼ばれて、もっとね、大人になって、すごい有名になって、どうなったら、こんな小さなところで見るとかもないのかもとか思うと、ちょっとよかったかな、とは思いましたね。
うん。
うん、NBK ですけども。
はい。
前に、ウーパールーパーをお迎えした話をしたと思うんですけど、
うん。
うん。
それからいろいろこう、ウーパールーパーを飼ってる人フォローしたり、いろいろやって、だんだんこう、両生類のことについて、ちょっといろいろ調べていたらですね、なんか、すごい両生類を見つけてしまって。
おすごい。
それを皆さんにちょっとお伝えしたいと
研究結果を報告して
る。いや、研究結果じゃないですけど、こんなすごい生き物がいるよっていうだけの話なんですけど。
いや、大事、大事ですね。
大事ですかね。サイレンっていう名前の。
サイレン
知ってますか？ちょっとまだ検索しないでください。聞いたことないですよね。
うん。
多分、なんかセイレーンとかからなのかなって思って、 そんなサイレンっていう名前の両生類初めて聞いたなと思って検索してびっくり、
うん、
今チャットに写真送ったんですけど見えますか？
お、見た見えた、
うん、すごくないですか？
長長
うなぎの先にウーパールーパーの頭つけたみたいな、
そうそうそうね。
そうなんですよ、ね、顔はまあウーパールーパーよりちょっとカバっぽいというかちょっとあの可愛い顔してるんですけど、うん、ぼーっとした顔して前足がついてるんですけど、
前足ついてますね、
うん、体はうなぎとかドジョウみたいに長くて
長い、
ね、後ろ足はないんです。
そうですね、
ないんだ、
うん、
ないんです。
なんか変な話、前足だけトットつけたみたいについてる人いた
最初見た時すごいびっくりしてわっと思って、両生類って面白いなって思いましたっていうだけの話なんですけど、
え、うん、じゃあこれ両生だからほら一応陸にも上がれるはずじゃないですか、こう上がれるんですかね、後ろ足ないけど。
多分上がれないんじゃないかと思います、ね、
それともこう尻尾だけ振ってこう歩くのかな、前足とか。
ちょっとそこまでは調べなかったけど、多分ね、上がらないタイプ、ウーパールーパーと一緒、
うんうんうん、
まあ。たまに上がるのかな、どうなんだろう。でも後ろ足は退化しちゃったらしいので。
なるほどね。
多分、ずっと、水の中、みたいな感じかな。はいはいはい、
まあ、全然違うっていうか、あれなんですけど、あの、フリーザの第三形態って言うんです
よ。
えいや、第三ってどれだっけ？
これ見たとき、竜っぽいって思ったんですよね。
ああ、そうですね。
はいはいはい。
フリーザの、ああ、なるほど。第三形態ってこんな感じなの？
第三形態ってこんなだったっけ？もう忘れてた。
この第三形態は、エイリアン、映画の。
エイリアン
モチーフなんでしょうけど、はい。
そうそう、物語に出てきそうな。
うんうんうん、
なんか知らないで見たら、あの、ネッシーみたいな感じに思われそうだなっていうタイプの生き物ですよね。
うんうん、っていう。昔やってた、日本昔話のオープニングの竜みたいな。
あ、う、あ、んうん、
ちょっと手がついてるみたいな。
ちょこんと頭の方にちょこんと乗ってれば人型のものが。
あの、オープニングの曲を流せそう。
ネバーエンディングストーリーっぽくもあるか。
まあそうですね、
しかもこれ、
ね、長いっていうところでね、
うんうん、
あの体
鱗
じゃないと思うんですけどキラキラしてるんですよ、金色が入ってるんで、
うん、
なんか綺麗なんですよね、
うんうん、
これ前足は退化してないから前足を使って何かするんですかね。
あ、そうです、だからあのやっぱそこの方にいるんですけど、あの土壌とかって普通にうねうね動くけど、
うんうん、
このサイレンはやっぱウーパールーパーみたいに手も使ってこうなんか動画見るとすごい面白いですよ。うねうね動きながら書いてるみたいな感じで面白いです、
うんうんうん、
あー、
うんうん、
千と千尋やっぱり竜っぽいみたいな、
竜っぽいね、
うんうん
うん、竜も後ろ足って多分ないですもんね、きっと。
いや、
ありますね。
ある
のか、うん、あるのか、
うん。
みんな詳しいな。
まあでも竜は、竜もいろいろなタイプあるからね。
あ、まあ、
待ってか、そもそも、想像上、なんか、
竜、竜の方が、ね。今年だから、あの、お正月に竜書かなきゃいけなくて、それで覚えてます。
あ、そっかそっか。
ああ、なるほど。
いろいろ調べてたんですね。そう、両生類。ヤモリは爬虫類だけど、イモリは両生類なんだっていうことを、久しぶりに認識したというか、
うん
うん、面白いなっていう話でした。
はい。
うん、
両生類も奥深いぞというね。
奥深かった。
じゃあまたなんかそのうち、またすごい両生類が出てきたら紹介。されるかもしれない、
うん、ちなみにあのナメック星のシェンロンは前足しかないです、
ね、あ、シェンロン、
あ、そうだっけ、
うん、あのポルンがね、
なるほど、
あ、本当だ、
あ、
うん、あの願い事3つ叶えてくるやつ、
はいはい、
あ、そんなのがいるんだ、
ちょっと多めに。途中からこれになりました。
へぇ
もうもはやこれ見た目竜なのかみたいになってる。
うん、
上半身こう筋肉質な人型みたいな。ムキムキやでって感
じ。でも確かにシェンロンドラゴンボールから出てるからできってはないんですよね。
ああ、
そういえば
一番最後の方に実はあるかもしれないみたいな。
あるかもしれない。
そうね。どん。そうもんですか。はい。
はい、そんなもんです。
はい。じゃあまた両生類研究を進めてくださいということで。
頑張ります。
はい。はい、ということで、改めましてドイラジです。今回は344回やってるかな。
うん。
どうですかね。うん。お相手は私おまけと
NBK と
ハタと
カーラです。
はい。ということで、はい、今日は、あれですね、みんなが見てきた映画を紹介しや、昨日何見たんのコーナーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速、NBK さんからお願いします。
はい。NBK が、前回から見た映画は2本で、劇場でですね、関心領域と、マッドマックスフュリオサを見ました。
うん、
早くも見ちゃいました。フュリオサの話はまた、今度、ゆっくりやるとして。はい。関心領域の話をしたいと思います。うん、何から話せば、関心領域、まあ、アウシュビッツの隣に住んでいたアウシュビッツの所長家族の話ということで、
うん、
事前にあまりこう どういう人なのかとかも何も知識は入れずに行ったんですけど、うん、まあとてもしんどい映画ではありました。うん、すごい、やっぱずっと緊張してたので、退屈というか集中が切れる、なんか眠くなるって言ってる人もいたりするんですけど、そういうことはなく、うん、ずっと緊張しながら見てたんですけど、時々あれなんですよね、庭が綺麗だなとか、
うんうん
うん、
音質かっこいいなとか思っちゃって、
うん、
なんか思うことになんかこう罪悪感じゃないですけど、なんか、ね、自己嫌悪みたいな感じになるっていう、すごいこう嫌な気持ちになる映画だったっていう感じですね。
だからなんかあれなんですよね。はい、作り的に、これ本当は、これなかなかその鑑賞体験ももはやも厳しいんですけど、本当は、ね、本当に何も知らず見た方がいいんですよね。うん、
そうですね。
だから、そのアウシュビッツとか知らずにやってると、要はアウシュビッツだよとか言わない、あからさまにやらない映画なんで、本当は途中で気づくぐらいで、うん、ああ、マジか、みたいな。そうじゃないと、だからそこに気づかないと、これ、ただの、なんか、なんか緑が多い田舎に引っ越してきた、家族の、なんかホームドラマで、うん、なんかどっかの所長さんがお父さん所長さんらしいけど、はい、なんか、今度お父さんがなんか結局、また都会の方に転勤とかなった時にお母さんが、私はこんな暮らしやすいところにもっといたいからついていかないわ、みたいな、なんか、そこで悩むみたいなね、うん、表面上そういうホームドラマというね、普通のみたいな形も取っているので、そうそうそうそう。だから人によっては緊張もしないみたいな、まあ確かにそうなんだろうなっていうね、見る人によっては。うん、でも気づくと、ああ、その前提があるといろいろ感じるところあるな、みたいな感じですよね。その美しい庭とかがに対してもって感じですよね。うん、
そこにこう使ってる土は一体みたいな気持ちにもなってきますしね。
うん、
で、なんかこう、多分そう緊張して見てるからなんですけど、すごいやっぱ行動とか言葉の端々にすごい嫌なことがずっとあるので、すごく嫌です。
そうですよね。だから、要は、
うん、
関心領域って本当にすごい象徴的な言葉で、ね、まあ、今、なんだろう、この映画の中の話だけじゃなくて、我々全員にも関心領域あるんじゃないかみたいなぐらい、なんか届く、すごく大きな、作品になってる感じはあるんですけど、うん、本当になんかこう、奥さんがね、ザンドラ・ヒューラーっていう、この前なんだっけ、落下の解剖学、ね、
うん、
の主演でも、なってましたけども、はい。だから今年はその二つでね、アカデミー賞二つ主演で出てたみたいな方ですけどね、その人が、だからやっぱりこう、うん、すごいですよね。
すごいです。すごく、すごく嫌でいいですよ。
そう。
すごいです。
そうなんです。だから、自分の関心領域以外は全く見ないから、こんな緑の、多くていいところの暮らしは手放したくないっていうね。うん、隣で何が起こってるか
丁寧な暮らしをしたいみたいな。そう。
感じですよね。それを描ききってるっていうのが、面白いですよね。うん。
はい。いや、音がすごくて、やっぱそれが緊張を持続させる、うん、持続させるっていうのも変ですけど、ずっと緊張してしまうような音で、エンドロールも本当に怖かったですね。
で、今年のね、アカデミー賞の音響賞を取りまして、で、これはわかるよなっていう、なんか見た人が見ると、これは本当に映画なんだけど、作品って音の映画だなみたいなことで言われていて、うん、それはなんか面白いのが、大きい音じゃないんですよね。
うん。
要は、普通の生活すると、かすかに遠くから聞こえてくる何か、いろんな
何かが
声とか、何かの持続、作動する音とか、そういうものがなんか物語ってるっていうところで、まあそれ要はなんかアシュビッツで行われているものを音で表現してるんだけど、それがかすかに聞こえていると。だからこそ、この作品は音響で見せるみたいなのがあって、まあ音響賞取りましたって感じでね。そこがすごいっていう。うん。なんか、しかもなんか噂に聞くと、だから、なんつーの、
うん、
普通の演劇じゃない方、脚本じゃなくて、音響の脚本みたいなのが600ページくらいあるみたいで。みたいな聞いたかな。いや、だから何をやってたかったら、映画で聞こえてるあの音の小ささとか、方向どっから聞こえてる方向とか、全部書き起こしたみたいです。リアルに本当に、あの頃、この日、こういうことが起きていた。それに対して、この距離感だから、そういう音はこれぐらいで聞こえていたみたいなのをすごく作ったらしくて。だからやばいんですよね。本当にかすかなんだけど、聞こえてくるのが、みたいなね。
うん。
うん、うん、うん。
うん。予告だと、結構、ホラー感のある音の使い方をしてましたけど。
そうですね。うん、うん。
ビヨンみたいな。
うん。
ちょ
っと。まあ、あれはちょっとまた、うん、劇版で、やってるので、
うん。
そうですね。ミカ・レビさんっていう、
うん、
過去に何だっけ。あ、一個前の同じ監督のアンダーザスキンでも組んだ人かな、
うん、
ちょっと前だとジャッキーって
うん、ケネディのね。
あ、そう、ケネディ夫人の、ナタリー・ポトマンがやったやつの音楽とか、あれも良かったですけど、とか、あとは最近、ちょっと前だと、僕とか、ガラカ見たモノスっていうね、
うん、
素晴らしい映画ありましたけど、そういうのをやってる劇伴の人がいて、あんまりね、今回は劇伴そんなに、前編にはなってないけど、ポイントポですごく流れて、ああいう音が流れるという、ビョンみたいなとか、うん、不思議な映画ですよね。
そうですね。ちょっとやっぱホラーっぽく撮ってるところもあったりはするので、
うんうん、
嫌な気持ちとすごく怖い気持ちでずっと緊張してるっていう感じでした。
うんうん、そうですよね。
はい。
で、これが描いていることは、あなたたちは無関心でいられますかみたいな。っていうか、あなたたちの関心領域はどうなんですかみたいなのを突きつけてくるから、そういう緊張も途中から気づくと、うん、みたいな、まあ、すごい映画だなと思いますよね。うん、
そうですね。ちなみに、この監督のジョナサン・グレイザーさんは、もともとミュージックビデオを、
うん、
うん、
出身の方じゃないですか。 ディレクターズレーベルっていう DVD、ミュージックビデオを集めた監督ごとの DVD があるんですけど、私は持ってるんですよ、うんうん、この監督も多分確か。確か持っていて。で、一番有名なのは、ジャミロクワイの、部屋が動く。
はいはい。
ミュージックビデオ。うん、で、あとは、
うん、バーチャルインサニティね。
あ、そうそう。あとは、レディオヘッドのカーマポリスっていう曲もそうですし、あとはなんだっけな。なんか、ラビット・イン・ヨア・ヘッドライトっていう曲が、のミュージックビデオがすごいんですけど、これになんかドニー・ラバンっていうフランスの俳優が出てるんですよ、はいはいはい、うん。ぜひ見ていただければと思うんですけど、ずっとドニー・ラバンを車で追っかけるっていうミュージックビデオで、これも結構怖い感じです。はい。
レオス・カラックスさんの常連さんですね、監督さん
と。そうですね。
うん、ね、はい。
はい。
なるほど、まあ。そういうのを見てみると、
そうですね。多分 YouTube で全部見れますよね、
うん、
きっとね。はい。あとは、フュリオサを見る前にデスロード、怒りのデスロードを見ると、良いですよっていう。
そしてフュリオサを見た後、また怒りのデスロードすぐ見たくなるよみたいな。
そうです。見ました。まさに昨日見ました。
うん。感じでね。
はい、そうですね。
はい。はい、
まあ、今年を代表する映画にはなりそうですね。
うん。
そうですね。
はい。はい。じゃあ次、じゃあおまけの方で、おまけは、なんか4月から5月頭は、なんかちょっといろいろありすぎて全然見れてなかったんですけども、最近やっとちょっと調子取り戻してきて、意外とちょこちょこ見れたんで、あれなんですが、はい、最近見た中で、ちょっとこう興味深かったところでいくと、はい、バティモン5、望まれざる者という映画を見ました。
ほう。
これ分かりますかねっていうか分かんないかもしれないですけど、これはなぜ見たかというとですね、監督さんが気になりまして、この監督さんはですね、何年前 ?2019 年って書いてあるか。レ・ミゼラブルという映画を撮って、そう、これレ・ミゼラブルって、レ・ミゼラブルではなくてですね、現代のその、パリ近郊の、団地、周りでいろいろ起こっている、社会派の映画だったんですけど、それを撮ったラジリ監督という方がいるんですけども、このラジリ監督の新作ということで、うん、はい、見てまいりましょう。やっぱりこのレ・ミゼラブルがね、すごく、
傑作
で衝撃をと思って傑作でしたし、あと同じ監督で、これは何年前かな ?2 年ぐらい前かな、これはネットフリックスの公開だったんですけど、アテナという、これもまたね、そういう、また、団地ものって言い方だとなんか日本の団地ものとは雰囲気違うんですけど、もうもっとすごい戦争みたいになるみたいなね、こっちの方は、警察とか、権力とのっていう感じで、なんか、団地をもう本当に、鳥で、要塞みたいな感じに捉えていてっていう、のであったので、ほんで最初の方でなんか、すごい、ワンシーンワンカットのシーンが、移動しながらって、しかも IMAX カメラ、重いものを使いながら、すごい移動しながら、長い回しっていうのも、でも有名だったりするので、そういうところでも面白いので、ちょっとアテナも見てもらえて面白いと思うんですけど、その監督の、新作ということで。
アテナって監督なんだっけ、
はい、あ、監督はやってないのか。
制作とかじゃないか。
制作か、ごめんなさい。制作とかかもしれない。あ、脚本制作でした。ごめんなさい。アテナ監督は違いましたね。はい。うん、監督、そうですね。もうでもほとんどなんかね、もうラジリ作品だな、みたいなぐらいだったんですけど。うん、まあでも、じゃあ監督としては、レ・ミゼラブルに次ぐなんだな。あ、ありがとうございます、うん。はい。ということで、はい。見てまいりまして。いや、本当にやっぱりね、とても興味深くて、バティモン5もやはりまた、パリ近郊の、そういう、なんだろう、移民とか、低所得の人たちが、こう、暮らす、団地のお話で、バティモン5って区域なんだけど、これは、あれかな、一旦架空の区域として、今回は作ってましたね。うん、はい。で、今までの二つだと、まあ、アテナも、まあ、脚本と制作含みで、あれだ、まあ、ラジオの作品だなというところに行くと、今までの二つだと、どっちかというと、この、警察とか、権力とかとの構想みたいなの の中でどう動くかみたいなが出てきたりするんですよね。もうちょっと対立が、まあ、激化していくかしていかないか、激化していくんだけど、みたいなところを描いてたんですけど、今回はね、やっぱまた興味深かったのは、今回はそっち方向ではなくて、なんだろう、その団地とかを、こう仕切ったりとか、こう、都市計画をいろいろ働いていくから、出ていってほしいとか出てくるんですけど、そこに対する、まあ、住民と、まあ、今までの住民、しかも今までのなんか、二作品、さっきの、レ・ミゼラブルとアテナだと、どちらかっていうと、こう、結構、血気盛んな若者たちとかが結構危ないことをしだすみたいなのがあったんですけど、まあ、もちろんそれは抵抗のためなんだけどね。今回は、そういうところよりも、もう少し、主人公が何人かいる感じなんですけど、まあ、メインの主人公が、女性のアビーっていう役柄の人で、なんだろう、そういう、役所の仕事みたいなことで、なんだろう、移民のこう、ケアスタッフみたいなこともやっていて、そこで、こう、いろんな問題とかを聞いて、どうか、やっていこうか、みたいなことをやってるタイプの人と、まあ、それぞれ、こう、いろんな移民たちが問題抱えたりとか、大変なことが起きているので、そういうことを回している人たちとかが出てきたりするというのと、もう一方、今回やっぱ違うのは、本当に、その市長、政府側の方も描いていくと。どういう感じで動いていくか。だから、まあ、どっちに比重って言えば、住民側の方が気持ち的な比重なんだけど、今までみたいに、なんかその、単純な対立校ではなくて、こっち側もどういうふうに動いていてってところ、まあ、こう、なんだろう、まあ、群像劇ってほど群像劇って見れるかあれだけど、ちゃんととか、二方向で描いてるっていうのが、ちょっと今までの二作品と違って、ちょっと興味深かったですね。で、これも架空の、都市、地域のっていう話なんだけど、まあ、一応やっぱベースになっている、やっぱ元々の事件とかもあったりしてみたいな感じで、なんか前市長がちょっとこう、急に倒れて死んじゃって、新しい市長になって、ちょっと、やっぱり、なんていうの都市計画どんどん推し進めていこうと行く中で、ちょっと、圧力が増したりとかしながら、行くということで、いや、本当にこのラチリ監督は、もうブレない、目線で、しっかり自分たちの社会を描いていくっていうのは、変わらないところですごかったですね。
これは、パティモン5っていうけど、5作目とかそういうわけではないくて、区画名か
な
んか。
そう、区画名みたいなイメージですね。はい、
なるほど。
レミゼラブルは、ドローン撮影とかで団地を撮ったりして、そういうところもすごく面白い映画でしたけど。
今回も最初からドローンでね、団地をぼーっとこう遠くからだんだん近づいてみたいな感じから始まりますんでね。
なんか ラジリ的にフレッシュな感じの絵とかは あるんですかね。
ああ、そうね。なんか、今回やっぱこう映像テクうんぬんとかじゃなくて、ちょっとやっぱ、なんだろう、やっぱりこう、ラジリー監督ってやっぱりその、もともとがね、レミゼラブルの時はそうなんですけど、ちょっとドキュメンタリーチックな映像の撮り方、手持ちでとかもね、含めてであるんですけど、そういうので結構、しょっぱなとかからこう、ねちっこく撮ってるところとかがあって、なんかこう、団地の上の方に住んでいる家族のおばあちゃんが亡くなって、要は、棺桶をね、下に持っていかなきゃいけないんだけど、エレベーターとか壊れてるんで、もう本当にだからもうなんつうの、そういう団地とか設備とかも直してくれないみたいなね。で、政府とか、役所とかがっていうのがあって、で、どうするかしたら、こう、もう、みんなで抱えて、まあ、男性4人ぐらいで、こう、狭い、階段をね、こう、ずっと降りるっていう大変なやつをずっとこう、もう、まだつかないのって感じになるぐらいまで見せるっていうのが、ちょっと、なんか、なんだろう、こう気持ちがこう合わさっていくとこっちもしんどくなるみたいな感じとかの撮り方とかが、なんか、だから、本当に、今までも多分、そこに住んでる人たちの実感とかが入ってたと思うんですけど、もう少しやっぱりこの、 青年とか若者視点とかが強かったんだけど、もっと本当に生活者のその苦労とかが、あ、ここで生活ってこんな大変なんだって、一番最初にすんごく象徴的にやってるとことかあって、そういうとこが面白かったですね。あの、なんだろう、映像テクニックというよりはどう見せるかとかで。で、最初はね、ワンシーンワンカットで撮ろうと思ったんだけど、さすがに無理だったっていう、それ、あったらしいけど、そうそう、さすがにちょっとカメラとも大変だからだったけど、まあでも、全然カット割ってても、本当に、その大変さが伝わるというのがあったりとか、あとまあちょっと途中、後半、ちょっと前ぐらいから、まあいろんなことが、ちょっと起きて、なんだろう、狙ってたわけじゃないんだけど、たまたまこう、そういう、なんか、なんだろう、自己的なことが起きちゃって、だから、ここの建物からちょっと今危ないから出てきなさいって強制退去みたいな話になってくるんですね。その団地1個、1棟に対してね。でもみんな、でもあと5分出てろっていきなり言われるみたいなね。警察とか来て。で、そういうところで面白かった撮り方は、本当に、みんな、家財道具全部持っていけないからって言って、こう、なんだっけ、まあ詰めるだけ詰めるでしょ、まず、カバンに。その後に、なんかソファーとかを、窓から外に投げるとかをみんなやってたりとか、あとなんだ、そういうちょっと高いものとかを外に出したいからって言って、大きなものとかを、こう、布でこう、ね、紐みたいにして、こう、外、窓からまたこう、家電とか、こう、ゆっくり下ろすとか、なんか、そういう、なんか絵面は、なんかありそうで見たことないなって、そういう感じはありましたね、やっぱ。うん。うん、そういう、だからなんか本当に住んでる人たちがどういうふうな追い込まれて、どういう感じになっていくかっていうのを、まざまざ見せられる。だから、本当に生活とかも見えるような描写は多かった気がしますね。うん。
うん、気になります。
本当、話だけ聞いてると、ドキュメンタリーについてかなって感じますね。
ですね。
そう、やっぱりだからこの元々こうモチーフになってる事件とか、そういう出来事があったからこそ、そこをちゃんと、こうね、時間を持って再現するような、だからドキュメンタリーに近いような感じの撮り方をしてるのは、本当に、この作品、ラジリ監督の撮り方として本当に正解だなとは、いろんな面で思いましたね。
なるほど。
なかなかこう、ね、こういう問題いろいろ解決する解決しないこととかも多いんですけども、まあちょっと、よかったら見ていただいて。だからちょっとその、レミゼラブルとか、アテナみたいな、暴動がどうで、なんかどうなっていくみたいなのはないんですけど、とはいえ、こう、全然通底する、問題意識を持った上で、撮っているので、すごく、強度の高い作品だと思うので、よかったら見てください。はい。こんな感じです。
はい。
はい。じゃあ次、畑さんお願いします。
はい。ちょっと、最近ものすごく忙しくて、
うん、
全く劇場に行けてなかったんですけど、この間やっと偉人たちを見れて。
ああ。
うん。
で、やっぱ、すごいアンドリュー・ヘイ監督とすごい自分が気が合うなと思って、いいな、この監督はってやって、ちょっと、かなり好きだったんですけど、
うんうんうん、
まあ、それでその、まあ、もともと主演のアンドリュー・スコットが大好きだったので、うん、やっぱ最近アンドリュー・スコットが来てるなって思って。
来てますね。
そう。
来てますね。
いろいろ、今、アンドリュー・スコットの新作見れるの結構いろんなところに、映画もあるし、ドラマもあるし、みたいな感じで。なんか、すごいなーってなって、とりあえず、今、ネットフリックスのドラマで、リプリーっていうの、
はい、
新作をやってまして、はい、アンドリュー・スコットを主演で。で、これを見てなかったので、とりあえず見るかと思って、1話だけ見て、
うん、
ちょっとその話をしようかと思ってたんですけど、ま、なんていうか、なんせ1話だけなので、うん、そんなに話せることもないし。
はい、私も1話だけしか見て
ない。おしゃれやねーとかって思いながら見ただけで、こう、あまりちゃんと見てないなーっていうのをちょっと反省したりとか、何話そうかなって今考えてたんですけど。
うん、あれですよね、リプリーって、昔で言うと太陽がいっぱいいて映画、 でやっててみたいなやつですよね。うんうん、で、その後多分2000年ぐらいなのかな、なんかあのね、マトデイモン主演で、
うんうん、
ね、リプリーってそのまま映画タイトルになったんですけど、それの、あれですよね、またあの、新しい、今度は、あの、シリーズものとしてやってるんですよね、今ね。
うん、そうですね。
うん、
パトリシア・ハイスミスさんが原作のね、はい。
うん。ドラマ版の、ドラマ版の方の監督がスティーブン・ザイディアンさんという、脚本もやってるんだと思うんですけど、なんかこの人がすごいいろんな、調べてみたらいろんな映画の脚本をやられてて。
お
ー、そうですね。
すごい渋い。
ドラゴンタトゥーの女とか。
うんうん。
わ、ほんとだ。すごい。アイリッシュマンとかも入ってるじゃん。
アイリッシュマン。そ
う
そう。
なんかすごいなんか渋い。なんか自分が昔見て、ああ、好きだったなっていう映画の脚本とかいっぱいやられてたので、
うん、
ちょっと
ボビー・フィッシャーを探しての監督脚本じゃん。
あ、そうなんです。
みたいな。
はい。
うんうんうん、
モンタナのオグリッシャーとかもやってる
ん
です
、うんうん、
あ、そっか。
この人、すごいね。レーナードの、レーナードの朝もじゃん。
あ、名作
だ
らけ。
アメリカンギャングスターもだ。
なんかすごい脚本いっぱいやられてるんですよ、有名な。すごい。
あ、しかもシンドラーのリストじゃん。やばい。
うん、
名作だらけじゃん。
そうから、そのリプリーの1話を見たときに、あの、異常におしゃれな映像を撮るなぁと思って、う
ん
う
ん、
その。
なんかモノクロですよね、今回。
そうですね、白黒で。
なんか、わかんないけど、
監督はやりたいって言ってたと思ったんですが、うんうんうん、あの、白黒になってて、で、なんかその、なんだろう、異様に画面にこだわるなぁと思って、
うん。
なんの人なんだろうって思って調べたら、意外とその、脚本の方で名作が多かったっていうのがちょっと驚きの方なので、うんうんうんうん、不思議な人だなと思って、またリプリーこれからまた先も楽しみたいんですけど、
うんうん、
まあそのリプリーの話を
置いといて、
そうしようかなと思ったけど、なんか あんまできないなと思ったので、ちょっと今回はあの、アンドリュー・スコットの話をしようかなと思ったりなんかして、みんな大好き、
しましょう。
アンドリュー・スコットを。
はい。
なんですけど。ちょうど今、劇場だと、偉人たちはもうさすがに見るところがなくなってしまったかもしれないんですが、あ、今、収録時だとやってるんですけど、もう、
うん、そうですね。
こう、聞ける時期にはやってないかもしれないんですけど、今、ナショナルシアターライブっていう、
うんうん、
イギリスの舞台を映画館で見れるやつで、アンドリュー・スコットの一人芝居のやつを今やってまして、はい、それがワーニャっていう、原作はあの、ワーニャおじさんっていうんですかね。
うんうん
うん。
有名なやつということですが、うん、私は読んだことがないので、あれですけど、うん、カモメとかと同じ。
うん、チェーホフ。
あ、そうですね。
チェーホフ。
うんうん、
が原作の、
うん。うん。あの、ガーラも、ドライブ・マイ・カーを見た後、買ったんですけど、読めてないっていう。
あ、なるほどね。はい。
で、それの一人芝居を今、劇場でやってまして。じゃあ、それを今、あの、見てるつもりで話そうと思っていたんですけど、なんと見れてなくてですね。最終日に滑り込めることになったので、なんとかなりそうではあるんですけど。そういうのもありまして。ちょっとアンドリュー・スコットがすごいなと、まあ、リプリーを見ても思ったんですけど、まあ、偉人たちも、そうなんですけど、なんていうか、不思議な人だなと思って、こう、あんまり印象が、こういう印象っていうのがつきにくい人だなと思ってたんですよ。
うん。
その、いろんな役をやるカメレオン的俳優とかそういうことではなくて、
うん。
偉人たちを見たときは、ものすごいこう、現代っぽい人だなと思ったんですね、見ながら。こう、すごいリアリティのある。まあ、監督のアンドリュー・ヘイさんがゲイの方なので、うん、そういう、だから映画もクイア映画にしましたって言ってそういうのを撮られたっていうのもあるんですけど、すごいこうリアリティがあるなっていう雰囲気が出てて。
うんうん、そういう意味では偉人たちは本当にね、アンドリュー・スコットにしてもらって、 バッチリでしたよね。
いや、バッチリでしたね。やっぱアンドリュー・スコット本人も。
本人もカミングアウト組ですから。
うん、はい、そういう人なので。すごい良かったんですよね。まあ、あの、ポール・メスカルもすごい良かったんですけど。
良かったです。
すごい良かった。ポール・メスカルが心配になる。
そう、本当に心配になる。
まあ、心配、まあ、心配になるし、まあ、いや、これ以上言うとあれだから。
うん、あの、ドアの前に吸血鬼がいるんだって言って、こう、ベターって、壁にベターってなってるシーンがあるんですけど、はい、ちょっと、異常だな、この人、この人の魅力がすごいなって、ちょっとあそこでギョッとしたりとかしましたが。
まあ、その。またあのね、去年すごい話題になった、ね、あの、アフターさんのポルメスカルとまた違ってね。
うん
うん、いや、うん、でも、アフターさんの解像度が上がるポルメスカル。
まあまあ、それはそうかもしれないけどね。うん、あの、それはアフターさん視点でね。あの、ポルメスカルも、面白い役者だなと思いましたね、本当に。二、うん、人して。主演っていうか、うん。
これ、偉人たち見た後に、あの、見た方には、ぜひ、アンドリュー・スコットとポール・メスカルが、その宣伝をしている間、二人でこう、いろんなインタビューを受けるみたいな画像が、YouTube にいっぱいあるので見てほしいんですけど、
見ました、見ました。
めちゃくちゃイチャイチャしてるんですよ、すっごい仲良くて。
かわいいですね。
それも、そう、ほんとかわいいですよね。二人でキャッキャしてて。うん、なんか映画見て、あ、すごいいい現場だったんだなと思って、ちょっと感動したんですけど、そういう点でも。まあそういうのがあって、なんかすごいいい役者さんだなって、まあもともと思ってたんですけど、アンドリュー・スコット見てたんですけど、このリプリーが、1960年代、50年代から60年代ぐらいが舞台の、作品なんですけど、それで白黒映画で、で、なんか急に、あれこんなクラシックな雰囲気似合う人だったっけと思って、アンドリュー・スコットを見たときに。あんまりその見た目とかは変えてないんですよ。特別何が変わってるわけじゃなくて、まあ白黒映画になっただけなんですけど、すごいなんか雰囲気が全然変わってて。まあ、リプリーは、まあ詐欺師みたいな。単独でやってる一人で、こう、ちっちゃい詐欺を延々繰り返して暮らしてるみたいな役の人なんですけど、なのでこう、常にこう、キョロキョロしたり、こう、誰かに見られてるのを気にしたりとか、なんか、すごい、偉人たちの時みたいな孤独とか、その怯えてる気持ちみたいなものは同じように持ってるようなキャラクターではあるんですけど、なんかもうちょっと、ピリッとしてるというか、
うん
うん、そういう雰囲気を持ったまんまでもちょっと目が怯えてるみたいな雰囲気があって、なんかその顔、バーで誰かに見られてるって思ってパッてこう顔がアップになった時のなんか顔つきとかがすごくてですね、ほら、あ、こういう感じもあるんだなっていうのがあって、なんていうか、何度でも美味しい俳優さんだなっていう。そう、リプリー見ながらちょっと感動したんですけど。
うんうんうん。
なんかよく、その、自分がすごい好きだなって思った作品があって、それに出てた俳優さんの演技を好きになった場合、違う作品を見た時にちょっとその雰囲気とかを自分の中で印象として持ったまんま見ちゃうみたいな。
うん。
この人ってこういう人だよねっていう。まんまで見ちゃうとかいうのをたまにやってよくないなって思うんですけど、ちょっと私まだアンドリュー・スコットをどういう枠にはめられなくて、
うんうんうんうん、
なんかずっとこうほわっとした感じで今ずっと見ているので、こう、これからいろんなものが見れるんだなと思うとちょっとすごいワクワクしてる俳優さんでもあり、うんうんうん、ちょっとリプリー早く続き見なきゃなっていうのはあるんですけど。
はい。
リプリーちょっと画面がおしゃれすぎて、進みが遅くなっちゃうんですよ。ちょっと職業病があって。っ
あれもこれも気になるみたいな。
そうそう。おしゃれな絵って、なんでおしゃれに見えるんだろうって考えちゃうんですよ。パッて見て、おしゃれって思った時に、一回止めたりとかしちゃうんで、なかなか進まないんですけど。まあ、ちょっとアンドリュー・スコットをこれからも楽しんでいこうかなという感じです。はい。
偉人たちで、 一人の時もその孤独とかも出てるんですけど、両親と会った時、この両親の子供だなって分かるっていうのがすごいなって思いました。家族に見えるっていうか、親子に見えるのが親子だみたいな、あれがすごいなって思いました。
まあ、だからこそね。
まあ
ね。まあね。
まあね。
うん、アンドリュー・スコットの方が年いってるんですよね、両親よりも。
そうですね。
うんうん、
あの感じだと。
あの、お父さん役、リトルダンサーの子だって
言
って
ました。
そうです、ジェイミー・ベルです。
びっくりしちゃった。
ジェイミー・ベル、本当に。
ジェイミー・ベルも本当にもう、今振り返るといろんな役やってた。
そうですね。確かに。
本当にね、すごいよね。好きですけどね、ジェイミー・ベル。
ジェイミー・ベル、
うん。
一瞬だけ歌を歌った時、ちょっと、キャッてなりましたもんね。
うん。
偉人たちで。
なんか、ちょっと偉人たちに出てるみんな、お母さん役のクリア・ホイもそうだけど、なんかこう、みんな役者に、なんか、それ一人一人に独自のなんかこう、愛嬌というかがあって、すごくいいんですよね、一人一人が、うん。で、その愛嬌が生きる4人だったなっていうのが。うん。
うん。うん、
ですね。ちょっとクレア・ボイさんも大好きなので、
うん、
偉人たちかなり、うんうん、個人的には美味しすぎる映画だったんですよ。
そうですよ。この4人やばいですね。大好き。
やばい、
うん。
あと、アンドリュー・ヘイ監督もその前作のウィークエンドも見たので、
うんうんうん、
全くそのなんだろう、さっきその、撮りたいものがまっすぐで、
うん、
すごい繋がってるような映画だったんですよ。ウィークエンドと偉人たちが。うん、マンションのすごいキュッとこう四角になってるマンションの感じとかも前作と同じでしたし、こうそれをじっくり撮ったりとか、あと窓から見下ろすシーンを撮ったりとかいうのも同じだったので、こういろんなこう、こだわりというか描きたいものがあるんだろうなっていうのがあって、
うんうん、
いやーよかったですね。ちょっと偉人たちの話をしたくなっちゃうのであれですけど。
そうね、まあまあ、まあ、もはや半分してるけどね。
あ、そうですね。
はい、みんなしたいもんね。
偉人たちの
ことと偉人たちの話だなという感じで、
はいはい、そうですね、うん、はい、
いやー偉人たち、いやいいけど、いいけどな
ぁ。まあね、まあいろいろ、結構こう、人、弱ってる、ある方向に弱ってる人が見ると、いや、
進
めれないんだよね、あれ、本当に、
うん。
ある意味ではね、あんまり言えないけどね。
そうですね。
とかも思いつつ、でもすごい素晴らしい、あれでした
ね。うん、なんかローイエっぽかったですね。
ああ。
なるほどね。
もう、まあまあ、何ももう取り戻せません、みたいな。もう最初から全て終わってますみたいな。
まあまあ、
うん、でも私は結構そのなんだろう、だいぶロマンチックにはなってるなと思ったので、うんうんうん、
非常にそれをロマンチックに描いて、
うん、
素晴らしい。
だからまあだから逆に言うとそれって悪いことですかみたいなこともあるからね、いろんなものって、
うんうん、
それってみたいな、
うん、うん、いいと思うときもあるし、悪いと思うときもあるし、うん、何も言ってないな。何も言ってないな。
という感じで。
はい。
でもあれよね、アンドリュー・スコットって一時期まではやっぱりみんな、一番しょ、ね、印象つけてたのは、なんだっけ、
モリアーティ。
モリアーティ、ね。ベネディット・カンババッチ主演のシャーロックシリーズ、うん、モリアーティでやっぱり有名になったから、それで結構そういう雰囲気もずっとイメージで取られてたけど、ね、やっぱここ最近のいろんなそういう作品で、そういうとことかももう、それだけで見られないような、いい芝居いっぱいやってるのでね、本当にいいですよね。うんうん、
本当にいいです。一番のアンドリュー・スコットのおすすめは、ナショナルシアターライブのプレゼントラフターっていうやつなんですけど、それはもう完全に喜劇なので、面白いモテ男をやってるアンドリュー・スコットが見れます。
なるほど。見たいな。
また最上映があれば。
そう、ちょっとない、最上映がなくてですね、あってほしい。
でもたまにやるもんね。ナショナルシアターライブはね。
結構アンコール、アンコールやってくれるんですけど。 なんかやっぱ権利が離れちゃうとできなくなっちゃうみたいなので。ああ、そうか、まあ、なんかプレゼントラフターは見れないですね。偉人たちは、あ、偉人たちじゃないや。ワーニャはもしかしたらまたアンコールあるかもしれないです。はい。
はい。
ということで、アンドリュー・スコットのお話でした。
偉人たちどうやってでしたか。はい。次、ガーラ君、お願いします。
はい。ガーラも忙しくて、あんまり映画館には行けなかったんで、収録日の前日にちょっと YouTube で映画を見たんですけど。
YouTube で？
はい。YouTube は、ちょっと今、特別に限定公開されている状態なので、この配信がある頃には終わってしまってるんですけど。
あ、だから公式の YouTube ってこと
ですね。あ、そうです、そうです、そう。黒沢清監督の、蛇の道という映画を見ました。
うん。
はい。これ、1998年かな。キュアの翌年あたりに撮られた、映画なんですけど、相川翔さんと、香川照之さんが主演の、まあ、なんでしょうね、復讐スリラーみたいな、
うん、
はい。
うん、
まあ、香川照之の、娘さんが、ものすごいひどい殺され方をして、うん、で、相川翔さん演じる、まあ、謎の男、
うん、
が、その復讐を手伝ってるっていうところから始まるんですけど、で、二人が車の中から、で、会話してるところから始まるんですけど、それで、こう、二人の会話がなんかすごい面白くて、娘さんを殺したとおぼしき人間をこう、さらいに行くみたいな会話をしてるんですけど、間違ってても、どうせ、ろくでもない奴だからいいだろうみたいな話をちょっとしてて、あれ？これもしかして、スリービルボードのその後の話なのかなと思って。
なるほど。
はい。もしかして、スリービルボードの監督もちょっとちらっと頭にあったりしたのかなみたいなことをちょっと思ったりしたんですけど。はい。で、まあ、対象となる男をこう連れてきて、もうすごいだだっ広い、廃工場みたいなところに監禁して、なんだ、お前が娘を殺したんだな、みたいな感じで拷問していって、くんだけど、どんどんこう、実は、こいつじゃないんじゃないか、みたいなことが発覚したりして、どんどんこう、新しい関係者をさらっていって、関係してる人間が増えていくみたいなところが、こう、ちょっと面白いんですけど。うん。はい。っていうところで、なんかそんな中で、こう、黒沢清監督っぽい、ちょっとこう、特に相川翔さんですね。の、こう、謎の不穏なキャラクター性みたいなところが、うんうんうん、こう、面白いって光ってて、すごい良かったですね。はい。
得体の知れない感、相川翔さんの。
そう、相川翔さんが謎の塾をやってるんですけど。
そう。で、謎の塾をやってます。
そう、謎の塾で、まあ、塾っつっても、一般的なイメージの塾じゃなくて、来てる人、生徒さんが、まあ、20人ぐらいですけど、年齢層が、とか性別がバラバラなんですよ。
うんうん、
女子高生みたいな人がいたりとか、スーツ着たおじさんがいたりとか、で、めちゃくちゃこう、幅広い年齢層とか、が、の方が いるんですけど、で、その中に、黒板だけ置いてあって、謎の数式がめっちゃ書いてあるんですよ。
うんうん
うん
それで、相川翔さんが生徒さんに、が書いた数式を見て、お前、これじゃダメだよ。もう時間の流れがめちゃくちゃになっちゃうだろみたいなこと言って。もう世界が終わるぞ、こんな数式書いたら、みたいなこと言ってるのがめちゃくちゃこう、面白いんですけど。
何の授業だろう。
そう、何の
授業。何のかわかるんだけどね。
そう。そこが得体の知れなさをものすごく出して、うんうん、で、その中にこう、まあ、一番できる、女の子、うん、小学生ぐらいの女の子がいて、その子が謎の数式をいっぱいこう黒板に書き出し始めると、うん、その他の生徒さんたちも、色めき立ってこう、黒板の前に集まって、その、謎の数式、世界を表していると思われる謎の数式を、めちゃくちゃこう興味深そうに眺めるみたいなところが、うん、黒沢清、ぽいと思って、うん。はい。
こうなんか、こうやってね、説明してるとね、なんか、ようわからんし、アホっぽく感じるけど、
うん。
なんか、黒沢清の、世界観で見ると、 えらいリアリティがすごいっていうか、
うん、
意味がわかんないんだけどね。
意味わかんないんだけどね。あ、そのこの数式も本当に意味わかんない。意味があるのかっていう。
わかんないし、多分なさそうだけど。
うん。
で、このやりとりも意味あんのかみたいな。
うん。でもなんかギャグじゃなくて、こう、ちょっと迫真性を持って書いてるというか。
うん。
で
も黒沢清監督作品、そんなに見てはないんですけど、
うん、
そんなに見てないのに、毎回その、これって人間なのかな、宇宙人じゃないのかなみたいな人が絶対いるんですけど、そういうなんかテーマでもあるんですか、うん、雰囲気というか。
ああ。
ちょっと今、相川さんもなんかそんな感じかなって一瞬思ったんですけど。
そう
です
ね。いや、そうだ。そういうのは多いと思います。宇宙人っていうか、だから、そういう幽霊とかにのものになったりするし、そうじゃなくても、人としても、うんうんうん、だから、我々が、こう、当たり前だと思っている、この、世界とは、違うところに、確実にいる人たち、みたいな。
うんうんうん、
だから、そういうものを置きがちですよね。まあ、この場合は多分もう本当に人間同士だと思うけど、そういう感じで決定的に、見てるものが違う人たちがちゃんとってかいて、とか、そうそう、だから会話できないかもしれないみたいな。うんうん、で、ホラーの、作家のもあるので、他のやつでは、それこそ、そういう幽霊的なものになったりとか、まあ、宇宙人みたいなになったりとかも、いろいろ、あるんですけど、うん、そういう、なんだろう、世間とは、なんかその、なんだろう、ルールとか、そういうものとは、外れている存在っていうのは本当に多いですね。
うん。
特に、まあ、キュアとか、その後に続くカイロとかもそうですけど、うん、なんかこう、ね、今、奥さんが言ったのは、こう、異世界、というか、このようなものではないものと繋がってしまっているみたいな。
っていう、
うんうん。なんですけど、この蛇の道に関しては、黒沢清さんが脚本書いてなくて。
はい、そうですね。
高橋宏さんかな、はい、リングとかの。
リング
の。はい。高橋宏さんが脚本を書いていて、最終的には、まあ、相川翔ってじゃあどういう存在だったのかっていうのは結構こうロジカルに、
うん、
語られるところが、ちょっと黒沢清作品、まあ僕もあんま見てるわけじゃないんですけど、としては結構新鮮だったなと思って。
語られるんだ、うん、ちゃんと。
すごい気になって。
なんか、最初は理由もなく、香川照之の復讐を、うん、危機としてっていうか、ものすごく親切に手伝ってくれてる、うん、異様さみたいなのがあって、うん、こう、メフィストフェレス、言えない。メフィストフェレス的な、こう、悪魔、人間を試すような悪魔みたいに見えるんですけど、うんうん、最終的には、そこにもこう、そんな腑に落ちるような、映画的な説明があったりして、完成度としてもすごく蛇の道、すごいなと思いました。
うん。
だから他の作品のそういう、なんだろう、異質な存在だと、理由もわかんないとかで、語られないからねってあるんだけど、って多いですもんね。
うん。
だけど多分、そっちはそっちでちゃんとした雰囲気でなくて、意味があるんだっていうのは伝わるみたいなのが多いけど、
うん、
これはそういうところも、ある程度描いてくれてるっていうことかな。あんま僕も覚えてないですけど、ね、昔みたいな、
うん。うん。はい、そうですね。なんで、そういう意味で言うと、なんだ、クリーピーとか、それこそ香川照之が演じてますけど、うんうん、とかは、同じような、こう、現実的な人間、としての存在であるんだけど、最後までこう、そういう、うん、もう、この世のものではないような、人間として描かれるっていう意味では、うん、そういうのとはちょっとまた一緒
かもしれない。この世っていうか、この世界のものではないみたいな感じよね。
うん。
ね、
うん。
うん。
感じが、そして、すごい良かったですね。はい。あと、その、二人目かな。もうさらうときに、ゴルフ場で、その、ヤクザ屋さんが、ゴルフやってるところを、うん、そのターゲットの一人を、こう、捕まえて、こう、逃げるみたいなシーンがあるんですけど、そこがね、結構その DVD のパッケージの写真にもなってて、ゴルフ場のこう、傾斜坂になってるところを、ボディーバッグに入れた、袋に入れた人間を、相川翔さんと香川照之が、こう、袋ごとこう引きずって逃げるみたいなシーンがあるんですけど、そこなんかめちゃくちゃね、かっこよかったです。
かっこいいんだ。
絵的に。ちょっと DVD の絵だと、結構より、切り取ってよりな感じになっちゃってますけど、はい。ここがね、すごい、めちゃくちゃ良かった。あ、見せられんじゃん、それ。YouTube にあるか。人間が入った袋をこうやって削っていくっていう。
ああ、この引きでずっとワンショットで見せてくるのが本当に黒沢清志だなって感じもしてて。
そうですね。はい。なのでそう、円形ですごいワンショットで引きずるみたいなところが、はい、すごく面白くて。そう。だから、すごい広い、廃工場の空間とか、をうまく使って、うんうん、そう、いろんなこう、作業をワンショット、ワンカットで見せたりとかっていうところが、すごく、実験的じゃないですけど、黒沢清の良さが出る面白い映画だなと思いました。
うんうん、
はい。
だから多分なんかそういう、その、世界が違うこととかがあったとしても、地続きに見せるのは、そういう長回しとかで見せるからとかあるんでしょうね、きっとね。
うん。
カット割らない意味とかもね。
怖いですか？見れ、
ああ、怖いけど、心霊的な怖さではない、うん。
怖さじゃないけど、
あ、はい。
うん、怖い、怖いなってなる。
怖いですね。
なんだこりゃ
って。それならいけるかな。
で、あ、全然そういう意味ではいけると思います、本当に。でもなんか本当におまけもすんごい好きで、うん、ちょっと前に見てるから、細かいとこは、さっきガラ君と話してて思い出したぐらいなんですけど、いや、僕の中でも本当に黒沢清監督作品の中でもこう上位ですね、本当に。蛇の道は。なんかもうこの頃本当にキレッキレだったなっていう感じで、90年代半ばから後半あたりかな。うん、キュアの後だから。うん。
そうですね。多分この頃の、なんか、フィルムグラフィーとか見ると結構大変なことになってるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、だから、うん、キュア、蛇の道、雲の瞳、うん、
あ、そう、雲の瞳っていうのもちょっとシリーズじゃない、繋がらないけど、ちょっとシリーズ的なやつであって、うん、これもすんごい面白いですけどね。
うん。まあ、あとカリスマとかカイロとか、その辺についていく、
ね。一番キレキレだった頃かな、ある意味ね、うん。
そうですね。はい。で、まあ、後半ちょっと銃撃戦的なところもあるんですけど、これはちょっとなんか、ジョニー・トーみたいな感じも、
うんうんうんうん、
感じさせる。なんかちょっと、そう、棒立ちなんだけど、すごく美しい銃撃戦、うん。で、高低差っていうか、上の階と下の階みたいな構図で繰り広げられてるところがすごく、ああ、面白いなと思って。
だからその、あれですよね。躍動感のある銃撃アクションとかではないという。
そうそうそうそう。うん、構図で見せる。
うん、淡々と。だその感じを、何見せられてんだろうっていうのが、ちょっと、個人的に本当好きなんですよね。
うん。97年で、この、さっき話したような、こう、謎の数式とか、をやってる、こう、得体の知れない、こう、相川翔みたいなの、キャラクター性もすごいし、これ、だからリアルタイムで見せたらめちゃくちゃやられてただろうなと思って。
うん、本当。
影響受けまくるだろうなと思って。うん、うん、ひたすらかっこいいみたいな感じでしたね。というところでですね、はい、6月14日にですね、実は、リメイク版が公開されることが決定しておりまして。
ね。
はい。
セルフリメイク。
はい、セルフリメイクで。しかも舞台をフランスに移してですね。はい。ただ、主演は柴崎コウさんで、一応、フランス映画なのかな？
へぇ
かな？
うん。なんで、柴崎コウさんが、オリジナルで言う、相川翔さんの略で、うん、まあ、フランス人、男性の、ダミアン・ボナールさん演じる、うん、フランス人男性の、復讐に手を貸すと、いうところで、で、まあ、予告見ると、柴崎さんも、バッチリなのかわかんないけど、フランス語喋って、すごい、良さげなリメイク感が出てたんで、ぜひ見たいなと思います。
うん、気になってきました
。あ、西島秀俊さんも出てるんですね。
ああ、そうですね。はい。
うんうん、
西島さんは日本語喋ってましたけど
青木宗隆さんも出てますね、
うん
うんうん、あと今回は脚本を黒沢清さんがやってるんですね。原案として前のやつが高井史郎さんの方
が
よりだから黒沢清監が強くなるのかな、どうなんだろうみたいな、
ね、うん、そうですね、はい、 ですね。まあ、あの、西島さんとかもね、このようなあざるもの感がありますからって。
まあそうですね。
うん、
そうなんですよ。だから、
うん、
その当時、その、ね、蛇の道とか近い頃に、おまけも本当に大好きな人間互角というのもありまして、西島さんが。主役というか、なんというか、生きてるのかな、みたいな。あれも良かった。そう。で、ちなみにその、なんだっけ、あの、香川照之さん役の、このダミアン・ボナールさんって、さっき私が言ってた、レ・ミゼラブルにも出てる。
ああ。
ですね。へえ。
みたいな。多分、レ・ミゼラブルの主役かな？うん。あの、多分、なんか、
はい、
みたいな。
はいはいはいはい。
はい。
ああ。もう顔のない人として、顔のない人として認識したからね。
はいはい、
あの、レ・ミゼラブル、あなたです、みたいな感じで認識したんで。あんまり顔覚えてないんですけど、はい。はい、うん。だからまあ、結構フランスの実力派の俳優みたいな感じなんですかね。
うんうんうん、
はい、
う
んうん。リメイク版も見たいと思います。
そうですね。見比べれたら見比べれるといいですね、という感じで。はい。
うん。あの、最近やっと黒沢清映画の見方が分かってきた。最近じゃないか。
わかんない。
ちょっとあの、そう。あの、カイロとかリアルを見て、なんだこれと思っちゃったんで、最初。
あ、はいはい。はい。
あの、まあ、カイロはね、その飛び降りのシーンとか、もうすごいこう、あの、ちょっとそのものはすごく、あの、戦術なものは、はい、衝撃的に感じたんですけど、あの、インターネットの仕組みとか、知っている身からすると、なんか、あの、インターネットがあの人と繋がるみたいなのはちょっとありえないなと思っちゃったりして。
まあ、その、まあ、まだあの頃ね、その、インターネット自体も日本で普及率まだまだでしたからね、あの、
うん。
そうそう
そうそうそう、はい、
まだテレ放題とかの時期ですからね、
うん
うん
そういうのと、なんかあの職場のなんかよくわからない、そんな職場あるみたいなところと合わせて、なんか帰るはよく、はい、なんかあんまり入り込めなかったんですけど、
うん、
はい、あのまあ蛇の道に関してはあのまあ絶対その警察が捕まるだろうみたいなところでも、なんか警察は特に介入してこない、なんかこうあのリアリティって意味では別にないんですけど、あの、謎の数式とか、あの、相川翔のこう、凄みで、なんかそういうところが気にならない、
ね、
いいところが、あの、よりすごいなと思ったり
もします。だから、そっち側の世界に入っちゃったからかな、みたいな。
そうそうそう、うん。そう。そういうところでうまく、まあ、ごまかしじゃないですけど、あの、よくできてるなと思いました。はい。
まあ、その辺はクリピーとかも近いかもね。そっち側の世界に入っちゃったからかな、うん、みたいな。
そうですね。はい。なんで、クリーピー見て、ああ、なんか、あ、こういう感じか、と思って、あの、黒沢清映画を、あの、楽しめるようになりました。
うん、
はい。
なるほど。ちょっと、怖いのは大丈夫かなと思いつつ、少しずつ見てみようかな。まずは。
はい。はい。蛇の道。怖さって、あとに残る怖さっていう意味では、あの、ちょっと、あの、薄めだと思うんで、あの、見やすいかなと思います。
なるほど。
はい。
初心者向けで。
でも、変な面白い映画です。っていう感じで。うん、はい、はい。まあ、リメイクも期待です。という感じですね。
期待です。
はい。
すいません、NBK ですけど、あの、
はい、
さっき、あの、関心領域の、ジョナサン・グレイザー監督のミュージックビデオの話をしたときに、あの、ドゥニー・ラバンが車で追いかけられるって言ったんですけど、車で追いかけられてるミュージックビデオはカーマポリスの方でした。
ああ、別の曲
だね。という、そうですね。ラビット・イン・ア・ヘッド・ライツは、ドゥニー・ラバンが車に轢かれる映像です。
あ、どっちもいい、どっちで
いえ、あの、ドゥニー・ラバンは出てないです、カーマポリスの方は。ちょっと、映像がちょっと違う。混ざっちゃってたなと思って。
ああ、なるほど。
はい、
ドゥニー・ラバンじゃない人が追いかけられてるのね、そっちがね。
そうです、そうです。
はい、なるほどね。
はい。
はい。はい、ということで、告知ということで、はい、おまけの方から、映画ファンの集いの、お知らせになります。次回映画ファンの集いは今月6月の23日日曜日に、行います。 お昼過ぎの2時半ぐらいから夕方5時半ぐらいまでかなという感じで、六本木のスポットさんというところでやっております。まあ、出口さえ間違いなければすぐそばにあるので、行きやすいと思いますので、もし映画のお話とかいろんな人としたいなという感じの方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ参加してみてください。まあ、6月なので上半期いろいろ振り返ってベストなども話せるんじゃないかなと思いますので、よかったら、ちょっといろいろ調べてみて申し込みお願いします。はい、ということで、はい、今回ドレス344回、終了となります。何か感想とかいろいろありましたら、X などで、ハッシュタグドイラジつけていただいて投稿していただけますと我々見れますし、嬉しいなと思いますのでお願いします。まあ、あとなんか募集のことを言うの忘れたけど、ここでいいか。ほんじゃ別に、うん、さっきのとこはまあいいよね、こんなにあれだな。あで、あと次回の募集もありまして、次回は、暗い映画館、暗いじゃない、ごめんなさい、急げ映画館、新作映画を語ろうというところをやりまして、はい、まあ、このタイミングぜひやろうということで、マッドマックスフィリオサをみんなで語ろうと思いますので、よかったら、見た方いらっしゃいましたら、感想などを送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、また他のなんかちょっとしたこんな映画良かったよとかおすすめあったよとかそういうのもあったら、普通歌的に送っていただいても嬉しいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで、本日お相手はおまけと
NBK と
ハタと
誰でした。
またねー。